ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話になりますか？
はい、今回はですね、前回に引き続きじゃないんですけれども、うん、今ね、私、占星学って、占星術とはちょっと違って、占星、星の？
はい。
いろんなことをちょっとね、学び始めているんですけれど、めちゃくちゃ深くって、
ええ、
で、その中で、まあ、いろいろとこう、お話を聞きながらね、
うん、
この9月、
はい。
とにかく、まあ、8月末からですけれども、8月末に、乙女座っていうところで新月、月がこう始まるっていう言い方をするんですけれども、
うん、
それがありまして、もう一回9月にも乙女座で新月迎えるんですよ。う
ん、え、2回あるんですか？
そうなんですよ。これがね、なんかすごいらしくて、
はい、
乙女座新月が2回あるっていうことが、
はい、
その年が。
はい。
で、結構その星の配置でいろんなことを読み解けるんですけれども、
うん、
これがその前回のね、カードリーディングと同社でして、
はい、ええ。
それでこれはもう絶対皆さんにちょっと伝えたいなと思って、そのお話をね、今日したいなと思います。
はい、すごい聞きたい。
そう、ね、乙女座自体の性質っていうのは、まあ、現実化をするとか、結構厳しい先生だったりするんですけれども、うん、
はい。
要は、まあ、他の星の配置も含めて、今、こうメッセージとして、現実のものの見方、考え方、捉え方っていうのを、もう根こそぎ変えなさいっていうことを言われていて、
うん。
うん。で、この考え方を変えないと、結構苦しい状況が、ボンボンボンボン送られてくるので、
うん、
多分ね、先月ぐらいとか今月、9月、先月8月ぐらいから9月にかけて、割と突然大変なことが起きたとか、
うん。
うん、割とこう、今までのパターン、また起きたよとか、
うん
うん、そういう、こう、深いレベルのテーマの問題点っていうのが浮き彫りに なりやすい時期なんですね。
うん、
そう。で、前回のね、カードリーディングでもお伝えしたんですけれど、
はいはい、
過去世のパターンが出てきてるっていうことを、うん、お伝えして、
うん、
で、やっぱり、この星の並びからしても、過去世のパターンっていうのが出てくるっていうのが、
うん、
星の並びからも読み解けていて、
はい、
つまり過去世のパターンってじゃあ、実際どういうことやねんっていうと、うん、つまり小さい頃から自分がなんか気づかないうちにパターンとしてやってる。うん、なんで私はこう注意してたりとか意識してるんだけど、なんでこれが起こるんだろう、よくわかんないなとか、
うん、
私こういう癖があるんだよなっていうのが実は過去世からのパターンで、
はい、
結構ね、小さい頃、その過去世のパターンっていうのは再設定されるんですね。そういう、だから過去世何回も何回もやってうまくいかなかった出来事を幼少期からまた体験するんです。で、それはなんでかって言ったら、過去世その取り組めなかった、あるいは、うん、取り組んだんだけどうまくいかなかった。で、心残りになってること、うん、あるいは魂のテーマとなって取り組んできたことが、まだ解決していないので、
うん、
もう一度それを意識させるために幼少期からそのパターンっていうのが出てくるし、
うん、
そのパターンをこう出させるような親を選んで私たちって生まれてくるそうなんですね。
うん。
うん、だから小さい頃貧乏だったってことは、お金に対しての恐れだったり、いろんなね、不平等感とか、不公平感とか、苦しみっていうのを、前世も抱えてた、可能性がすごい高い。だから、今世幼少期からそれを意識させて、そこから抜け出す。つまり、お金の苦しみっていうのは、本来はないんだ。私はすごく豊かなんだってことを思い出すために、幼少期から体験したりするんです。
はい。
で、そのパターンを手放せるチャンスなんです、今。すごくないです？小さい頃からのなかなか手放せなかったパターンが、9月意識することで手放せていけるんですよ。
だからもう一回手放すチャンスが今来ているよっていうことですよ
そういう
ね。
ことです。そして、なんで手放せなかったかって言ったら、そこに意識がいってない。これって私のパターンなんだなって認識されてないので、問題解決が、に、なんていうの、回答がまず得られないし、で、意識することで解決に導かれるんですね。見るから、ちゃんと原因を。
っていうことは、意識しないと、今回のチャンスがあったとしても、また、それは、解
引き
決
続
できずに。
き。そうなんですよ。でね、さらにこれからは、エネルギーがどんどん強調されるというか、今持ってる自分のエネルギーが増幅されていく、いっちゃうので、より強調されるんですよ、その持ってるパターンを。だからより苦しくなっちゃうんです。で、どんどん変えるのが大変になる。で、起きる出来事も すごい大変なことになる。で、嫌じゃないですか、そんなの。
嫌です ね。
そう、だけど今すごく苦しい思いをしている方はもう大ラッキーで、本当に。ものすごくいいチャンスで、それをなくしていけるってことなんですよね。
ちょっと頑張りたいなって思います。
ですよね。で、それには自分のパターンって何だろうって、ちゃんと見る必要があるんです。だから、なんでこんなことが起きるの？本当あの人嫌よね？とか、なんで私の周りにはいつもこういう変な人ばっかり来るのかしらとか、もうこういう不公平なことって世の中って嫌よねって、こう世の中とか人のせいにしてる限りは問題解決できないんですね。なぜならばそれを引き起こしてるのは自分の過去世からのパターンだから。自分の内面の投影なので、で、それはあなたが悪いって言ってるんじゃなくて、エラーを起こしてるところなんです。自分の才能とかを出すはずなのに、いろんな傷があってね、心の傷があって、エラーを起こしているので、うまく機能してないんです。だから、現実がうまく動かないので、そのうまく機能していないところは何だろう？本来はどうなるべきなんだろうか？本当はどういう才能を発揮できるのに私はしてないんだろうか？っていうことに気づいたら、私こんな才能が本当はあるっていうメッセージなんだって分かって、その瞬間にね、現実って書き換わるんですよ。そう。でね、これ、人にもスピードはよるんですけれども、割と素直な方、なんていうのかな、やっぱりそうかもしれないとか、ちゃんとすぐ思える方は、このね、変化が激しいとか早くて、この間も受講生さんって、セッションを受けた翌日、もう現実変わりましたとかって。
すごいですよ
そうなんで
ね
す。その方いつも早いの。でもやっぱり自分のパターンが出たら、やっぱり現実が早いので、そういう苦しい状況もすぐ起きる。でも意識が変わったら、もう翌日、もうなんか変わってますっておっしゃってたので、早い人は本当翌日変わるし、で、その問題の深さにもよるので、で、変わったって言っても段階があるので、一回変わったらもう終わりかって言ったらそうじゃなくて、そこからもうどんどん変化、もっともっと変化していける。ですよ。そういうね、時期なんですよ、9月は。
大ラッキーチャンスの月じゃないですか。
そうなんです。だからね、痛みがある方はもう超絶ラッキーで、痛みのない方は無視してるっていうか、見て見ぬふりをして、私は大丈夫って思っている可能性がある。か、もうすでにそれに取り組まれている方は、あんまりそんなひどいのは起きてこないです。もう8月末ぐらいから、これ私のテーマでガツンときたなって取り組んでる方は、9月そんなに来ないんですけれども、それでもね、来る場合もあるし、だから全員がこれね、天体の動きなので、全員に影響があるから、ほぼ全ての人が自分なりのペースでというか、度合いで湧き上がってきてるんですね。で、絶対にないことにしない方がいい。
ていうことは、自分のパターンがちゃんと分かってないといけないですよね。
そうです、そうです。で、そこにはちゃんと自分の弱点、私ってこういうところがあるな、ああいうところがあるなっていうのを、自分を責めるのではなくて、自分が才能を使えてないからこういう結果になる。例えば、とてもよくお話がね、本当はすごく話すことが得意っていう才能を持ってきたとしても、過去世とかいろんなね、過去の出来事で話した時に、なんだお前の言ってること全然わかんねえよとか、なんで嘘つきとかってなんか言われて傷ついたり、あと親が一生懸命話してもはいはいはいとかって聞いてくれなかったりとか、そうするとね、それだけで小さいので子供の頃とかって傷ついちゃうんですよ。すると、あ、どうせ私が話したってダメだとか、私の話はつまらないんだとかって思って話さなくなっちゃってる。そうすると、魂としては話しなさいっていうことを、そこはあなたの才能で今世使うっていう設計できたんだから、これを使わないとあなたの人生は始まらないんだよっていうことで、使わせるようにするんですよ。
そういう
だ
出来
から、
事が起こるってことですか？
そう、だからまた、いじけていたりとか言わないから、わからないとか話せよって言われたり、で、でも話せない。で、言ってることがわかんねえよって、だから言われたりっていうことが起きるんですよ。っていうことは、私、話すっていうテーマで何か傷があって、今まで話せなかったということは、話せるようになるっていう、本来は話せる才能を持ってきてるんだっていうことなんですよね。で、そのことに気づいたら、私なんで話せないって思っちゃったんだろうとかって見るじゃないですか、自分を。あ、小さい頃あんなこと言われた、こんなこと言われたって。で、それを言ってきた人のせいにする。あるいは言われたから私はこうなんだっていう出来事のせいにするんじゃなくて、あ、私はこの才能を自分が勝手に傷ついて使わなかっただけなんだと思って、じゃあトライしてみよう。まずは深呼吸から始めてみようとか、ドキドキしないようにするにはどうしたらいいかっていうところから始めてみようでも何でもいいので、そこに向き合っていくと、自分の才能っていうのがどんどん発揮されてくるようになるんです。
めちゃくちゃいいです
そうなの。だから
ね。
ね、痛みがある方は、それだけ才能を隠してきてるというか、才能の数だけ痛みがあるので、もうぜひね、
いいです
ト
ね。
ライ
才
して
能
ほ
の
しい。
数だけ痛みがあるっていいです
そうなんで
ね。
すよ。本当にそうなの。そうなんです
いや、
よ。
痛みありまくりだなと思って聞いてたら、私才能いっぱいあるんだなと思って。
そうなんですよ。そうなの、そうなの。今ね、すっごいゾクゾクしてるので、私。だから、そうだ、そうだって言われてます。
そうなん
そう、それを、この乙女座の時期、乙女座先生結構厳しいので、ちゃんと明確に、あなたはこういう問題とこういう問題とこういう問題があるから、うまくいってないのよっていうのが明確になってくる月なんですよ。なので、痛い、聞きたくないじゃなくて、ちゃんとそこと向き合う。そして、それはね、なんで痛みがあるかっていうと、考え方が、痛みを作る考え方。だから自分バッシングしてたり、どうせ私はダメなんだとか。こういう視点で見てるから痛みになるのね。そこを魂の視点に切り替えて、こういう面で見たら痛みじゃなくなる。あ、ここに私はまだまだ才能が、なんかここを磨けって言われてたんだとか。私のレベルはこんなもんじゃなくてもっと高い。でもそこに満足しようとしてたから、ああ、なんか尻蹴っ飛ばされたんだとか、もっと磨けって言われてたんだなって思うのと、私はダメなんだって言われ、喋るなって言われてたんだって全然違いますよね、見方が。だからそういうものの見方の切り替えをする月でもあるので、もうね、本当にここで人生が大きく変わるんです。
めちゃくちゃ大事な月じゃないですか
そうなんですよ。
ね
そう。例えば
え。へえ。
ね、この間の、セッションやってた時に、今自分は八方塞がりなんですと、なんか、九星気学のね、あれを私がこの間お話ししたので、なんかちょっと調べたらしいんですけど、ある方に、自分は今八方塞がりだと言われたと。 どうしたらいいですかねって言われた時に、八方塞がりってめちゃくちゃラッキーなんですよ、これ。で、これも物の見方で、八方が塞がってるっていうことは、もう平面的にどこの方向に行っても、北行っても南行っても東行っても西行っても、まあ、全ての方向行ってもダメですよってことなので、何やってもダメなんです。それはその通りなんですけれども、だからこそ上下に行くんです。上に行くってことなんですね、八方塞がりの時っていうのは。そうなんですよ。
初めて聞いた。
本当に私って八方塞がりを上に行くしかないじゃんって思ったの。そうなんですよ。そしたらね、やっぱり上に行くし、つまりステージが変わるときなんです。
めちゃくちゃいいですね、八方塞
でし
が
ょ？
り。
そう。もうつまりやり尽くした、それでも方法がもうない。つまり、そのやり方じゃうまくいかないよっていうメッセージの年なんです、それ。だから、今までの自分ではなく、新しい自分になりなさい。つまり、上に行きなさい。一段高い視点になりなさいって言われてる年なんです、それ。
そしたらもう今後の八方塞がりの年
そう。
に対する見方がめっちゃ変わっ
変
た。
わりますよね。これが、その魂が言ってる視点なので、このものの見方の変え方をしていく必要があるんです。でね、これは、落ち込んでたら思いつかないんですよ。周波数のレベルの、このね、思考もね、全部周波数なので、新しい視点は、新しい視点の周波数帯に自分がならないと、なんてイメージ湧いてこないんです。降りてこないんです。なので、瞑想したり、自分の状態良くしたり、それこそ、気分のいいこと考えたりして、自分の問題がある状態から脱出して、とにかくいい考え方を教えてって言っておくと、パッと思い浮かんだり、それこそぼーっと歩いてるとか、ただ歩いてる時間帯、インスピレーション降りてくるって前お伝えしたじゃないですか。そう、お風呂入ってたりとか、そういう時にそのインスピレーションを得ることができるんです。そう。ただね、インスピレーションを得るって言っても、その受信するキャパが自分がちっちゃかったら、なかなか受信できないんですよ。で、この受信するキャパを広げるのが、やっぱり、そういう、なんて、考え方？こんな考え方もあるんだ。あんな考え方もあるんだっていうのを、こう、見たり聞いたりしているだけで、どんどん広がってくるんです。なので、そういう考え方をしている人と一緒にいたりとか、あるいは、まあ、YouTube でもいいんですけれども、そういうメッセージ発信している人の聞いたりでもいいし、そのね、自分の器を広げたり、こんな考え方ってあるんだなっていうのを知る必要があるので、そういうのを鍛える月。
確かに知らないと広げられないですもんね。
そうなんですよ。
それはある。
そう、それでね、なんか最後にちょっと説明しようと思ったんですけど、それで私今回、前回も申し上げたんですけど、セミナーをやろうって思って、この月だからこそなので、お知らせがちょっと遅くなっちゃったんですけど、9月のね、19日に、視野を広げるね、ため、思考の大改革っていうのはそういうことなんですね。自分の考え方っていうのを全く違うレベルで、こう捕まえてくる。っていうのをやろうと思って。そうすると、日々自分が常になんか情報キャッチしやすくなったり、思考を変えやすくなってくるので、
確か
いいで
に、
す。
思考を変えろとか、ものの見方を変えろって言われても、じゃあどうするのかっていうと、そこがね、わからなかったりするものですから
そうなん
ね。
ですよね。で、インスピレーションが受け取れるまず自分にならなきゃいけないし、そう、それにはいい気分でいることなんですけれど、じゃあいい気分ってどういう気分よって。で、ある程度、いい気分になってる人は、いい気分ってどういうことよって言わないんですよ、あんまり。で、いい気分ってどういうことよ、わかんないっていう方は、いい気分に慣れてないので、
なるほど
だ
ね。
から多分、いい気分がね、わかんないみたいなんです。
そうね。
で、多分ね、いい気分の設定が間違ってるんです、それ。そもそも。
あ
例えば私たちが小さい頃学んだ、
ん。
いいことをするといい気分になりますよとかっていうインプットがあると、いいことをしないといい気分になれないって潜在的に入っちゃってるので、ただ単に嬉しいとかはいい気分っていうふうに自分が認めなかったりね、無意識で。
ああ、なるほどね。
いろ
そ
んな制限
っ
が入ってるんですよ。
か。ねえ、なんかいろいろ小さい頃からのいろんな経験がね、経験体験が変に自分を縛り付けてしまってたりとかするのかもし
なん
れ
です
ないで
よ。
す
あと自分
ね。
に厳しい方は、このくらいの喜びじゃないといい気分じゃないみたいな。
それすごいわかる。それは喜びのうちに入らないとかね。
却下みたいなね。
なるほど
だからそういうことも含め
ね。
て思考を変えていく必要があるんですよね。この間はね、なんだっけな。やっぱり気分のいいことを見つけて書くっていうお題をね、受講生さんに出したんですけど、そもそも気分のいいことが何だか分かりませんって言われて、みたいな、そっか、ね、頭で考えちゃう。これは気分のいいことなんだろうかっていう、だからもうそもそもその時点で、ダメっていうか、気分のいいことは絶対見つかんないんですよ。気分のいいことは感覚、ハートがキャッチすることで、思考じゃないんですよね。
多分普段そういう感覚がないんだと思うんですよね。なんていうのかな。
だから、ジャ
なん
ッジし
て言
て
うん
る
だ
んで
ろ
すよね。これは
う。
いいことだろうかとか。なんか多分そういう前提以外で、やるべきことを一生懸命やってる方とか、
目の前のことをなんか一生懸命やってるから、なんかあんまり自分が嬉しいとか、なんか
感
楽
じない
しい
よう
と
にして
か、
ま
あん
す
ま
よ
りそこ
ね。
は感じないで、なんか割と淡々とっていうか、一生懸命やってはいるっていう感じ。
それね、やっぱりね、サラリーマンとか、サラリーマンだけじゃなくて、外で働いてる方は多いと思うんですよ。感情を見せちゃいけないし、で、なんかそんな感情を感じてる暇なく、タスクがいっぱいあって、その日やるべきこと、特に子育てしてるお母さんとかね、やることいっぱいじゃないですか。そんなのを感じてらんない。そうすると自分の心にね、無頓着になってくるんですよ。だから、悲しい気持ちもわからない。苦しいこともわからない。そうすると喜びもわかんないんです。なのでね、ここはリハビリを本当にしていく必要があって。で、このね、9月はすごいっていうのは、9月に、まず、自分の、なんていうのかな、痛みの部分をちゃんと見つめていくと、その後、癒しがやってくるんです。9月はね、月食かな？なんかがあるんですよね。で、魚座のところの月食で、ここヒーリングが起きるって言われていて、深い。だから無意識領域、潜在意識領域の癒しが起きるんです。なので、今まで癒せなかったところも癒せるようになるので、ぜひ見つけた方がいいし、その扉を開いた方がいいので、よりスムーズに癒しが進むのでね。
頑張りたいですね、ここはね。
本当、だからね、痛みをラッキーと思って、痛きもーと思いながら、痛みをね、ちょっと書き出したりとか、私のパターン見たくないけどこれがあるわーとか、で、これが手放せるんだって思ってね、やっていただけたらなと思います。
ありました。では改めてセミナーのことをお伝えいただきたいと思います。
ということで、9月ね、とってもとっても大切な時期なので、自分の痛みを見るっていうところもそうなんですけど、ここがね、言語化できてなかったり、なんかモヤモヤするっていう方がすごく多いと思うんです。で、モヤモヤだとダメなんですよ。明確にした方がいいので、ダメっていうか、なんていうのかな、効果が薄くなる。なので、できるだけ明確にしていくと、よりヒーリングが起きやすいし、ヒーリングね、だけじゃダメ、実はダメで、その後の自分の思考が書き換わらない限り人生って変わらないんです。なので、 その痛みがあるっていうことは、痛みを生み出す考え方をしているので、そこから痛みではなく、喜びとか自分のパワーになる考え方に書き換えていくっていうセミナーを9月19日、全部が全部ちょっと難しいですけれども、そのやり方をね、皆さんにお伝えしたいなと思うので、で、もしそこで書き換わらない、なかなか難しいな、今出てきたんだけど痛いんですっていう方は、ちょっとこのセミナーを受けた方に限って、ちょっと特別価格で、個人セッションもやっていきたいなと、強化したいなと思うので、ぜひね、このセミナーをまずは受けていただけたらなと思います。
お申し込みは LINE 公式からと
そうい
う
で
こと
す。
でよろしいで
お
す
申
か
し込
ね。
みは、LINE 公式からです。
何かしらのメッセージを送るということです
そうで
ね。
すね。それか、もしかしたらもうすでにお申し込みのね、メニューが立ち上がってると思うので、メニューがあったらそこからお申し込みください。
ということで、ちょっとね、気になる方も多いと思いますので、ぜひお申し込みください。さゆりさんの LINE 公式アカウント、まだ登録されていない方は、番組説明欄の方に URL を記載しておりますので、そちらからご登録をお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。